6月16日木曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三見です。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は足元からエシカルに、シューズブランドオッフェンに注目してきました。今夜もリモートでつながっているのはオッフェンプロデューサー兼デザイナー、久坂さとみさんです。久坂さんこんばんは。
こんばんは、オッフェンプロデューサーの久坂と申します。よろしくお願いいたします。
最終日もよろしくお願いいたします。皆さんも今週聞きながら気になってオッフェンのウェブサイトとか覗いちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、久坂さん、これオッフェンはデビューが、はい、2021年、昨年で、でも構想から言うと2019年からということだったんですが、前職は人気セレクトショップのクリエイティブディレクターとして活躍されていたそうですね。
そうですね、クリエイティブディレクターとして活動してました。で、ただそんな中でいろいろやっぱり携わってたんですね。ものづくりの方にも携わってたし、ブランディングっていうところにも関わってたので、ものづくりっていうことは結構長い間関わっていた部分ですね。
で、そんな久坂さんがこのオッフェンを立ち上げることになったのはなぜだったんですか？
ですね、シューズっていうのがすごいもともと好きだったので、オッフェンを立ち上げる前も実はずっと昔から靴には関わってる、クリエイティブディレクターをしながらも靴担当は私だったんですね、うん、で、靴が好きすぎて、その後も自身のこうブランドを立ち上げたりだったりとか、いろいろ靴に関わってはもう多分15年ぐらいは経っているような状態なんですけども、ちょっと私出産をして子育てをしている間、少し休み休み仕事をしていたんですけど、まあ、実は昔ベトナムであった今のその代表がちょっとブランドを作りたいと、自社のブランドを作りたいっていうお話で相談をちょっと受けたんですけど、はい、そこからなんか今の時代結構本当に新しくブランド出してってなかなか難しいなって正直思ったりもしてたんですけど、ここからどうせこう関わって今からものづくりを一からするんだったら、そういう環境に優しい、環境に寄り添いながらするものづくりができたらいいなっていうところで、いろいろと妄想が始まっていって、オッフェンに取り掛かったのが2019年からっていう形に、はい、なってるんですね。
うん、その靴に携わられてこう15年の中で、靴を選ぶ時とかのポイントってどういうふうに思ってらっしゃいました？
はい、靴を選ぶ時のポイント、うん、でもね、やっぱりその本当に私が20代のことをところだったりとかっていうのは、まあ、靴を選ぶポイントってもうデザインでしかなかったんですね、正直。なんか見た目に本当に可愛いのかどうかだったりとか、やっぱりそこばかりを重視していたんですけど、でもやっぱり30代後半、40代とかになって、それはだいぶ随分変わって、デザインっていうよりもやっぱりそれがね、子供を子育てしてる時に子供が着る服の成分だったりとか、食べるものの成分ってすごい調べるようになっちゃったんですよ。
はい、
でなんかそういう風に気になりだしたら、なんか自分が履くものだったり自分が買うものとかっていうのも、これってちゃんとしたこうなんか成分なのかなとか、なんかどういう風に作られてるのかっていうこととかを逆にすごい気になるようになったので、20代の時の自分となんか今の自分とっていうので、なんか選ぶポイントっていうのはなんか随分変わったなって思いますね。
うん、そんな中、まあ、デザインもなんですけど、履き心地、素材と、もう本当にこだわり抜いたのがこのオッフェン。もともとそのゼロウェイストとかエシカルなこと、そのサステナビリティとか興味あったんですか？
いや、やっぱりその20代の時とかは正直なかったですね。うん、でやっぱりその頃からものづくりとかにも携わってはいるんですけど、その時はやっぱりものづくりもなんか可愛いと思う、自分が作りたいと思うものが作れるんだったら、そこの背景だったりとかをそこまで気にせずになんか形にしてしまってたっていうのが、まあ、正直あったんですけど、ただ自分の多分性格がもったいない精神だったりとか、 リデュース精神、何かこう違う使い回しをするだったりとかっていう、なんかそういうのはなんか結構昔からあったんで、なんかやっぱりなんか出産して、なんか自分が小さい赤ちゃんが自分で呼吸してる姿とかを見てくると、なんかこういう呼吸してるこの空気って本当に綺麗なのかなとか、なんかすごい本当一つ一つが気になり始めちゃったっていうのがあって、もう本当にその頃ぐらいからなんかいろいろ調べるようになったりとか、まあいろいろ本当お勉強もさせていただいたりとかで、昔からっていうわけではなかったですね、正直。いやでも本当にやっぱり長年そういうアパレルでいろんな状況を見てきてた中だったので、まあそこのモヤモヤっていうのは確かにずっとなんかこんなにこうたくさんものを作って、こんなにこうトレンドの速さにこう身を任せて1年で来ておしまい、なんか使い捨て的なものがなんかすごいだんだん嫌いになってきてしまって、なのでそういう使い捨て的なもののものづくりを自分ではしてはいけないなっていう、なんかそこが、まあ、繰り返してずっと履けるオッペンとかにつながってたのかなっていうのはありますね。
やっぱりずっと履くからには履き続けたいなって思うものが大事だと思うんですけど、オフェンはそこを実現されてますからね。
そうですね。いやもう本当に私ももうずっとデビューしてからオッペンしか履いてないんですけど、でも でも本当に長く、洗って毎日履いてるので、そこは大事にしたい部分ですね。
お客さんからの反応ってどうですか？
そうですね、お客様もすごいやっぱりおかげさまで、本当にこの1年なんですけど、本当にたくさんご購入いただいてて、やっぱり嬉しいのがリピーターのお客様がすごく多いんですね。1回履いてやっぱり履き心地だったりとか、まあ、本当履き心地が良くて2足目3足目買っていただけるっていうお客様もいらっしゃいますし、でもなんか結構やっぱり多くの方がそういう環境とかも、ね、考えながらその作ってるっていうところに共感していただいてるのが多いのかなって、SNS の皆さんのその発信の仕方を確認させていただいてたら、なんか本当にそういうのが多いので。結構ファッションからそういうエシカルな生活だったりとかサステナブルのことだったりっていうのを多分そういう言葉を知らない、自分の周りもみんな全然知らなかったので、なんかそういったことを知るきっかけになっていただけてるのかなっていうのがすごく一番嬉しいなって思ってますね。
オフェンのコンセプトも素敵ですよね。The destination does not matter. I am happy just to be with you. って言って、こう行き先はどこでもあなたと一緒にいられさえすれば私はハッピーですって。
そうですね。本当にいろんなところに連れてってあげるパートナーじゃないんですけど、そういう意味では本当にそばにずっとこう寄り添って入れるなんか靴でありたいなっていう、なんかそんな思いから そんな言葉も生まれてますね。
やっぱりご自身がハッピーであるからこそこういうハッピーなものを生み出せると思うんですけど、ひそかさんのインスタグラム覗いていると、なんかいろんな場所に出かけられてて楽しそうですね。
そうですね、プライベートはもう本当にもう根っからそういう、まあ、自然に触れることが大半なんですけど、つい先日も藍染めとか淡路島に遊びに行かせていただいたりとかね、何でしょう、こう自然が持つ力でこうなんか学ぶことだったりとか、まあ本当に普通なことなんですけど、やっぱりこういうグリーンね、緑に囲まれた中でこう自然に囲まれて過ごせるっていうところが、なんか何でしょう、そこがやっぱり軸にあるので、やっぱりこういう環境で遊ばせていただいてるっていうところをありがたく思って、なんかそのために私たち何が返してあげれるんだろうじゃないですけど、だからやっぱり物を作っていく責任としては、この自然で遊ばせてもらってる、だから寄り添ってこう作っていかないとなっていうのを日々 毎日感じてますね、遊びに行くたびに。
日坂さんのそばで笑ってる息子くんも写真によく写ってるんですけど、彼の笑顔を見るともうそれが答えっていう気がしますよね。
そうですね、彼は本当に小さい頃からもう自然に連れ回されて遊んでますけど、でもやっぱりそれが一番かなと思います。もう普通に外でね過ごして、こうやって将来的に温暖化が進んじゃってね、夏とか暑すぎて外に遊べないよとかっていうことにもなり得るんじゃないかなとかっていうふうに思ったりしちゃうこともあるんですけど、なんでやっぱり私たち今のこの大人がこの子どもたちのために何を選択して何をするべきかっていうこととかは、なんかやっぱり普段のその生活の中からなんかいろいろ考えるようになりましたね。
今聞いてらっしゃるリスナーさんもきっと考えていらっしゃると思うんですけど、そんなこう私たちが普段の生活からこう取り入れるとしたらどんなことからやっていくといいでしょうか？
あ、そうですね。なんかあんまり絶対にこうしないといけないですよっていうことってあんまりないと思うんですけど、私一番大事なのは生活してる中で多分自然とモヤモヤが出てくることを解決自分でしたらいいなと思ってるんですけど、例えばもう本当に毎日使うものとかだったら、お皿洗いをするスポンジ一つにしてもアクリル製のものを使うんじゃなくて植物性のものを使う。っていうのを変えたりとかなんですけど、でも一番大事なのはなぜそれに変えるのかっていう理由を自分で知っとくことなのかなっていうふうに思っていて、周りがそうやってやってるからなんか自分もそれに変えてみようっていうわけでもなく、アクリルのそのスポンジでお皿を洗っちゃうとそれがマイクロプラスチックになって海に流れててしまって。で、それが結局は魚が食べたりとか、そういう生態系も壊してしまうっていう、スポンジ一つでそこまでのことが起こってるんだよっていう、おそらく多分それを使う理由があるから選択するっていうことなのかなと思っているので、だからそれが本当に何でもいいと思うんですよ。私昨日も息子と公園行く前にパン屋さんに パン買いに行ったんですけど、パン屋さんってすごい一個一個袋に入れて渡してくれるんですね。なんですけど、私はもう、せいろ蒸しの大きいあれを持っていて、ここに入れてくださいって、食べるからもう袋いらないんでっていう。でもそれも、まちまちすぐ食べるんだから、ビニール袋がもうゴミとなってしまうから必要ないから、そういうふうにしてたりとか、多分やることに対して必ず理由があると思うんですね。だから、その、もやもやした、なんかこれゴミにしたくないなとか汚したくないなとか、多分そんなことを生活の中で感じることをなんかやってたらいいんじゃないのかなって私は思います。
その普段日常の足元から変えてくれるのがオッフェンです。ぜひ皆さんオッフェンのウェブサイトもご覧ください。それから履いてみたいなっていう方、実際に履き心地を試せるチャンスがあります。今度の日曜日6月19日までは表参道にあるカーサフラインでポップアップ、7月30日まではニコタマにある多摩川高島屋 SC 南館の2階にもポップアップ出ていますので、ぜひぜひ試してみてください。癖になる、何度もリピーターする方がいるっていうのも納得です。ぜひ一度オフェのサイトご覧ください。後ほどキープグリーン&ブルーの番組サイトにもリンクを貼っておきます。FM 横浜キープグリーン&ブルー、今週リモートでつながったのはシューズブランドオッフェンプロデューサーの日坂さとみさんでした。日坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。